待たせしました。ここで今週のゲストの登場です。ご紹介いたしましょう。法政大学時代からバレーボール日本代表としてご活躍、そして2002年にビーチバレーに転向し、昨年にはなんと北京オリンピックへの出場を果たされました。川崎市中原区にお住まいの身長199センチ、今週のゲストはプロビーチバレー選手の朝日健太郎さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。川崎大好き朝日健太郎です。よろしくお願いします。やっと喋れましたね。これ
がもう。ごめんなさい。
いいですか。
前振りが長くて長くて。
はい、頑張っていきます。
はい、今週は最大のゲストです。
はい、199センチ。
ちょっと今ね、座ってるからね。
そうですかね。
座ってても大きいですけどね。
今日はでもね、ちょっと気温もあれだったね、199ちょっとどうかな、
そんな
変わ
らない
って感じですけどね。
温度でも
変化です
かね。大国
みたいですね。はい、ということで今日はね、ビーチバレーはもちろんのこと、はい、学生時代の話なんかもいろいろと聞いていきたいと思います。
はい、
まずですね、朝日健太郎さんと言いますと、私が小学校何年生かな、3年生ぐらいの時ですかね、バレーボール選手としてこう、
う
ライジングさん来たみたいな、
ガンガンやられてました。
ガンガン。その記憶が、
ね、そのライジングさんっていうね、非常にそのニックネームをね、僕皆さんからこう未だにこう言っていただけるんだけど、はい、僕の場合はほら、試合してる時は、はい、自分で放送見ないから、
あ、
ライジングさん、そう、中継も見ないから、はい、だからライジングさんって呼ばれてるっていうのが最初ピンとこなかったんですよね。その人たちは何を言ってるんだろう。ライジングさんね、のライジングさんなんだろうって言って、まあ後々聞いたら、そうやってね、放送の時にこうね、こうそう言って名前をつけてもらってたっていうのを聞いたんで、
はい、
名前が朝日ですからね、
あ、
めでたい。
いいですね、正直どうですかライジングさん。
いや、もう気に入ってますよ。
あ、本当ですか。
それでですね、去年はですね、オリンピック前にブロックが僕は得意なんですよ。バレーのプレー、ブロックって、そう、ネットパシーンで相手のシャットアウトするようなブロックっていうプレーがあるんですけれども、はい、そこにね、ネーミングをね、みんなにこう名前を応募しましてね、うん、なんだったっけな、忘れちゃいけないな、サンライズブロックですよ。
おー、あー、うまいですね。
サンライズブロックが出たみたいな、
このネットから
僕がブロック
がライズするみたいな、
バシャンとこう相手をシャットアウトするって出たサンライズブロック、
かっこいいじゃないですか。
で
かっこいいですね。
で、それを言われてたって、僕はまだその放送は見てないんですけどね。
いいですね。
もうお父さんお母さんに感謝ですね。朝日健太郎ですからね。
なるほど。今バレー界からこうビーチバレーに転向しましたね、2002年に。
そうですね、まあ、皆さんこう今も言ってくれましたけど、まあ、テレビでこう、なんだっけ、ライジングさんって呼ばれてる時は、うん、確かにこう大学卒業後、まあ、4年5年ぐらいですかね、全日本のチームでやらせてもらってたんですけれども、うん、その頃はですね、シドニーオリンピックの時期でちょうど、はい、それには挑戦は6人制のバレーで挑戦したんですけど、うん、出場権取れなくて、
2000年ですね。
あ、そうですね、はい、2000年の頃ですね。ちょうどその辺が一番自分のこう転機というかね、うん、このまま競技を続けていこうかなとちょっとこうくすぶってたね、うん、時期がありまして、まあ、そういった時にこうビーチバレーに出会うんですけど、うん、まあ、当時はまだ日本でもまだビーチバレーというのがなかなかこう認知されてないというか、
うん、
ビーチバレーはオリンピックって言うとね、あれなんですよ、空気膨らましたスイカのボールでどうやってオリンピックやるんですか。いや、本当そんな感じでしたよ。わかりますよね、なんかね、あれはそれビーチボールだっつって、
あ、
うん、でもやっとね、ここ最近こうビーチバレーというものをね、こうなんていうかな、みんなにこう知ってもらうようになってね、まあ、やっと徐々にですよね、進行して
ますね。
ご存知ですかビーチバレー、見たことありますか。
あります、テレビであります。
何人でやりますかビーチバレー。
本当じゃない、私スポーツ
2人です。
いや、でもあの広いコートを2人でなんとかしなきゃいけないですね。
そうですね、確かに、まあ、6人制バレーっていうのも確かに6人、まあ、監督コーチって、まあ、コートの中に6人入ってベンチにもまたもうね6人、はい、7人いるんですよね。まあ、選手交代したり、まあ、いろんな戦術の中で戦っていくっていうのが、まあ、
フォーメーション変えたりして、
うん、そうですね、それが、まあ、はい、インドアバレーと呼ばれるものなんですけれど、ビーチバレーっていうのはね、本当2人きりなんですよ。監督コーチがいないんですよ、試合中にね。まあ、練習はコーチと一緒に練習をやりますけど、いざ試合が始まると、僕たちの場合は監督でもあり選手でもあるっていうか、要はタイムアウトとかよくある、取るであるじゃないですか、試合中をね、中断する、ああいう作戦タイムっていうものを自分たちで取るんですよ。目で合図しながら、今優勢なのか劣勢なのかっていう状況をこう見ながら、今タイムアウト取んなきゃなみたいなのをこう自分たちで審判にタイムアウトっていう、 撮ったりとか、まあ、試合中にこう、こうなんていうのかな、パートナーとこうあの話をしながら戦術をこう変えていくとか、結構そういう競技
ですね。試合マネジメントみたいなこと、ね、自分たちで
ゲームをこう、そうね、マネジメントしていくっていうのは非常に重要な要素
です、ね、すごいです、面白い、意思疎通大切ですね。
そうですね、パートナーと
パートナーはね、白鳥といって、はい、まあ、湘南ベルマーレというところに彼は所属してる選手なんですけどもね。
でまあ、一番こう目新しいというか、やっぱり一番近かった大きな大会として北京五輪があるんですけど、あ、
ベイジンは良かったよ、
ベイジン、
ごめんなさい、ごめんなさい、いやいや、あっちこっち行ってますよ、
流暢な、
ベイジンは
北京はですね、本当にオリンピック自体がね、僕らは初めてのこう出場だったので、
はい、
もうそのやっぱりこう僕ビーチバレーはこう2年間予選があるんですよ。
長いです
ね、長いんですよ、2年間にずっとこうツアーという形で大会をたくさんやってって、その世界ランキングというもので世界で24チーム出場できるんですけども、僕たちの場合はこの24番目の切符で出場しましたので、
出るか出れない
か、出るか出れないか、最後の最後までもうもつれてもつれてね、最後の大会がね、北京開幕の2週間前、フランスのねマルセイユの大会だったんですよ。
2週間前
ですよ。だからもうあの選手名鑑とかあるじゃないですか、本屋にも並んでる時期なんですよ。要は選手名鑑に僕たちいないんですよ。なぜかというと2週間前にまだ決まってないから、
確定してないから。
他の競技は1年前ぐらいからだと、もう誰が柔道決まった、水泳決まったとかね、陸上がどうだとかね、団体競技もこう決まっていく中で、ビーチバレーが一番最後なんですよね、決まるなもんだから、いろんなこう本屋に並ぶわけですよ、オリンピック前に本屋に行くと、見どころとか、なんとかチェックとか、いっぱい本がね、この辺ね、小杉の本屋、僕行きましたけど、オリンピック前に、バーッと並んでた、バーッとパラパラと見て、僕いないわけですよ。それが一番悲しかったんですけどもね。
まあでも決まった時はやっぱり。
決まった時はそれ全然楽しく嬉しかったですからね。
オリンピックはどうでしたか？
オリンピックはね、やはり、僕たちは本当にこう楽しんでできたっていうのが非常にある意味収穫でしたね、
楽しめたっていうのは、
あの24番目という自覚があるわけですよ。世界ランキング1位のチームはもう優勝候補というふうな風に見られ方をするわけで、はいはい、24番目に決まった僕たちっていうものはやっぱりその参加のチームからしてみれば日本の白鳥という、まあ、白鳥朝日という呼ばれ方しますけども、ジャパンはまあ実力的にはそんなにこうマークしなくてもいいんじゃないかというような、まあ、大会ですから今いろんな思惑がありますからね、みんなそういった中でこう予選ラウンドみたいなのがあるんですけれども、そこに僕たちは勝機がありましたね。やっぱり日本にはまあこう過去にいっぱい負けてるわけですよ。同じグループにはドイツ、オランダ、アメリカ、日本っていう4チームが同じグループに なったんですけど、全部過去にそこの対戦相手とは負けてるんですよ。要は日本の実力というものはみんな分かってるって、でもオリンピックでもまあ大丈夫だろうみたいなのが多分向こうにあったんでしょうね。そうは甘くいかなかったです、
そこに、
ガツンと言ってやりました
からね、
突き込んでガツンと言ってやりました
。余裕こいてるところにガツンと
上げ足取ってやりましたよ。
かっこいいですね。ではここで朝日さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。曲名お願いしてもいいですか？
あ、これですね、長渕剛さんの卒業を今バンバンかかってますからね。今日もここで
最新曲ですよね、
先週リリースみたいな、
移籍後初シングルですから、ぜひ聴いてください。
ではお願いします、長渕剛で卒業。